2020年までの間、このマークを皆さん方も、いろんなところで見ると思いますけれども、五輪と同じようにこのパラリンピックのマークが、皆さん身近なものになっていただけるように、これからは頑張りたいというふうに思います。それではパラリンピックはどんな現状になっているのかということをお話したいと思います。オリンピックとは異なる、独自の価値を持った競技性の高い、先ほど映像でご覧になっていただきましたように、スポーツイベントになっておりますけれども、皆さんも驚かれると思いますが、パラリンピック大会そのものをとってもこのチケット販売数、すなわち観客数においてこのロンドン大会で、270万人ぐらい、テレビだと38億人見た、おそらくリオとか東京はこれを超えるんではないかというふうに思ってますけれども、このオリンピック、その次は FIFA ワールドカップサッカー大会ですね、その次にもうパラリンピックが3番目にその観客数という意味では大きなスポーツイベントに成長しています。東京大会では約4500名ぐらいの選手による22競技約530種目の実施が予定されておりまして、ロンドン大会を上回る、先ほど申し上げましたが、観客数、それからテレビ、それからソーシャルメディアの視聴者数を達成しようというふうに思います。それから先ほども申し上げましたが、50年ぶりとなる今回、正確には56年ぶりなんですが、東京大会は同一都市で2回目のパラリンピックを開く、世界で初めてのケースだということで、東京2020年大会はそういう意味でも非常に大きな注目と期待を集めています。2020年東京大会はまず7月24日から8月9日までオリンピックが開催されます。その後2週間おきまして、8月24日から9月6日までオリンピック大会を開催する、選手が入ってきて最後の選手が帰るまで約60日間なんですが、60日間の2つの大きなスポーツ大会がある世界最大のスポーツの祭典であります。それからちょっと日本選手団というのがパラリンピックでどんな成績を収めているのかということをちょっとお話しします。残念ながらアテネがこのピークでありまして、勝手に以降下降戦も起こっています。理由はいくつかあるんですが、世代交代が遅れている、それからパラリンピックもどんどん競技性が高くなってですね、なかなか日本がそれに追いついていけないというような事情がありますけれども、2020年東京大会では再びアテネを上回る金メダル7位ぐらいの成績を、これで言いますと多分22個から5個ぐらいの金メダルをという非常に高い目標を置いて、今後選手の育成とかそれから強化この選手は、先ほど言った車いすテニスの国枝選手、北京、ロンドンと連覇しておりますけれども、リオ、それから東京まで頑張るということですので、彼に非常に期待しております。もう年間グランドスラム4回ぐらいやっている車いすテニスの第一人者ですね。この選手は佐々木選手。ロンドンで柔道で金メダルと思うんですが、パラリンピックの柔道は視覚障害、目が、見えない障害があるということで組手から始めるんですね。そうすると非常に勝負が早くて、健常者のオリンピックの方はなんか組手争いでぐちゃぐちゃしてるので、私は冗談でオリンピックの柔道もパラリンピックと同じように組手から始めたらどうか言いましたが、山下選手が言ってました。それからもう一つ、国別のメダル数というのをちょっと見てみますと、中国は圧倒的に多くて、500数十個のメダルのうち約100個ぐらい、5分の1を中国が取っていました。上位5カ国が約半数を取ってしまう、ということで、日本は残念ながら、ロンドンでは24人、金メダル5個ということで、メダルの 言いましたように、この7位ぐらい、ブラジルぐらいのところに、ぜひ行きたいというふうに思います。吉野選手は、先ほどの画像にもありましたけれども、ゴールボールという3人ずつで、目が見えなくて、ボールの中に鈴が入っておりまして、それを鈴の音を頼りに、その攻防を繰り広げる。ゴールボールという人なんですが、日本の女子の選手がロンドンで金メダルを取りました。もう一つ、選手団の構成がどんなふうになっているかというのをちょっとこれで見ていただくと分かると思うんですけれども、まあ、平均年齢の若い国というのがやはり強い。もう一つ年齢層が非常に幅広いんですね。40代、まあ、その7割カバーしてるのがなんですけど、年齢層が非常に40歳になっても頑張ってる選手がいるということです。これは事故等で障害を負ってから競技を始めるということ、まあ、20代とかに事故等で障害を負ってから競技が始まって、やっぱりピークになるのが30とか40ですので、まあ、そういう、まあ、年齢が高くても競技ができるというような一つ特徴としてございます。日本は残念ながら先ほどから申し上げておりますけれども、アテネをピークとしまして世代交代が出まして、メダリストと平均してもまあ、5年ぐらいですか、4年ということは1大会ぐらい、この世代交代が増えているということであります。次にちょっとロンドンパラリンピック大会の映像を見ていただきたいんですが、ロンドンというのは大会規模、観客動員数、テレビ視聴、それからイギリス国民の大熱狂の選手の活躍、まあ、競技性の高さ、史上最高の大会になりました。まあ、実はこのロンドン大会を超える大会に東京しようということで思っておりますので、このロンドン大会をご覧になると、パラリンピック大会、先ほど映像ありましたけれども、どんな大会だったのかというのをちょっとご覧にしたいと思います。非常にパラリンピックというとなんとなくこう暗いイメージがあると思われているかもしれませんが、非常に明るい前向きな選手と、それにこう観客が熱狂しているわけですが、 私もあの文豪大会で全地に行きました。本当に一緒にそれとそのロンドンの陸上競技場って8万人入るんです。毎晩いっぱいになるんですね。パラリンピックでもう日本では考えられないの、まあ本当に東京でできるんだろうかと思いましたけど、今では東京大会でロンドンを超える大会にしたいというふうに、そのためには運動を取り組むということがたくさんあります。パラリンピック大会の成功は、まあ、いろんな側面から判断されることになりますけれども、一番わかりやすく、まあ、実感できるのは、まあ、先ほどロンドン大会の映像でもご覧になられましたように、競技会場を埋め尽くしたパラリンピックファンの大声援の中で日本代表選手が大活躍するということではないでしょうか。今日では日本でもほとんどの方はパラリンピックのことを聞いたことがあるというふうに答えられています。まあ、テレビなんかも必ずオリンピックの次にパラリンピックということでもありますけれども、まあ、実際にその競技を見たことがあるその男性ですね、という質問をいたしますと、 見られた方は 4.7%、 5% 未満なんですね。ですから、まあ、国内の競技大会いろいろやっておりますけれども、観戦に来られる方はご家族や関係者の方ばっかりで、非常に一般の人はほとんど来ないということで、2020年に8万人の競技場をいっぱいにするためには、やはり まずそのパラリンピックの認知度をどうやって向上させるかということと、できるだけ多くの人に競技を見てもらう機会を取り上げる必要があるということです。それからまた日本選手団が大活躍するためには、選手の育成と強化に必要な資金や人材を投入しまして、より良い環境を整備する必要があります。まあ、オリンピックの方は非常にあの予算の実家だとか非常に大きいんですけれども、パラリンピックはまだまだありません。去年までは厚生労働省のパラリンピックっていうのはスポーツというよりは障害福祉から厚生労働省がずっと担当しているんですね。ということで、まあ、スポーツという視点が欠けてたんですけれども、去年の4月から薬物文部科学省の方に移管をされまして、まあ、オリンピックと額は違いますけど同等の、まあ、資金補助金ですとか強化の方法をやっていこうと。でこの秋にスポーツ庁というのができますので、まあ、これによってパラリンピック、まあ、障害者スポーツもいわゆるスポーツとしてですね、オリンピック研究所長と同様なその施策がいろいろできるようになる。それから、つい2週間くらい前に日本財団パラリンピックサポートセンターという、まあ、日本財団が資金を提供してくれまして、民間の支援体制が出来上がりました。私もその新しい財団の会長をやることになりましたけれども、こういうような、まあ、パラリンピックをいろんな面でサポートしようというようなことがやっと、まあ、できてきて、これから5年間一生懸命ですというふうに思っています。この、上の人佐藤真美さんといって、あのパラリンオリンピックの招致、オリンピックパラリンピックの招致の時に、まあ、一番最初にこの方が登場しては非常にあのいいスピーチだったんですけど、彼女もやっぱりパラリンピック会場をその満員にしたい、もう満員の観客の中でその競技をしたいっていう、もう一つここにあの先ほど水泳の選手って言いますね、池さん16歳の選手なんですけど、彼女もやっぱりもう満員の中でしたいと言いますのは、先ほど言いましたようにやっぱり、いつもあの観客が少ないんで満員の中で、したいというのがありますので、ぜひこれをなんとか実現をしたいというふうに思います。それから、その東京大会を、まあ、史上最高の大会にするためにパラリンピック大会への、まあ、組織的な、運営というのを準備をしなければいけないので、組織委員会が一体何をしているか、私もあの組織委員会のパラリンピック担当の会長でありますけれども、今言ってますのは、東京大会というのはやっぱりパラリンピックが成功しないと、東京大会が成功したって言えないんじゃないか、パラリンピックを しっかりやろうということで、ここに書いてありますような、その組織委員会の中に初めから